キップカンス姫スのポッドキャスト、アウェー。さあ、というわけでございまして、スキップカンス姫スのポッドキャストでございますけど、前回に引き続きですね、我々スキップカンスがずっとお世話になってますスタジオリッコの店長でございます、宮崎陽一さんをお迎えして2回目ということでございます。まあ、あと陽一さん、リッコなんですけど、
はい、
今電話番号言っちゃってもいいですか？
いいです、
スタジオリッコはですね、非常にリーズナブルでございます。そしてですね、初心者に優しい、スタジオになってます。そして陽一さんの人柄、それと一服しますよね、スタジオで練習してちょっと外に出ようなんて、そういう時にはコーヒーのサービスなども、ね、あ、200円ちょ払いますけどありますんで、皆さんぜひともね、リッコのを使っていただきたい。なんかでも他のあれですよね、使い方もありますもんね。
そうですね、
なんかボーカルレッスンしてる若い子がいたりとか、
レッスンもやってるし、
うん、
あと一部屋だから、
うん、
ラジオ収録とか。
そうですね、はい。
あとダンスに来る人もいますけどね。
そうですよね、広いから。あと、まあ、プロトゥールズ使えばレコーディングもできますんで、ということで、ぜひともね、このスタジオリック、丸の内線だと中野坂上、大江戸線だと西新宿5丁目ということで、電話番号03-6300-0303、03-6300-0303となっております。まあ、これからバンドを始めようという方もね、ぜひともこのスタジオリック、
よろしくお願いします。
もう数々の、一回、スタジオリック祭りっていうのを下北でやって、俺、本当に久しぶりでしたけど、ここ一応まあベテランの域に僕らも入ってきて、トップってすげえ久しぶりだなと思って俺トップで、2番目が俊太郎さんって、ウルトラポップだった俊太郎さんが出て、3番目が京一さんですもんね。
違う、水戸さん。
あ、水戸さんだ、はい、で最後は京一さんっていう、あれやっぱまあ一番でいいですっていう感じだけどね、もちろん、うん、一番でもう自分もやらせていただきますっていう感じで、
ほぼ年齢順に、
はい、むちゃくちゃ面白かったですけど、まあでも本当にそんなこんなでですね、まあとりあえず先週、まあスカンクのでデビューして、陽一さんがいかにめちゃくちゃなレコード契約をしたかという3年0枚という好きな時に出すで、まあそれでまあソニーとの契約が終わって、その後ってスカンクってどれぐらい活動したんですか？
いや、もうやんなかった。
もうメジャー切れた途端に
切れてないんだね。
ああ、
だから途中、うん、
ああ契約の途中に、
そうそうそう、だ次の CD 出したいっていう話で、
はいはい、
レコーディング入ろうっつうのに嫌だって言われるもんだから、
はい、
なんでっていう話になるじゃん、
はいはいはい、
だって契約ゼロ枚だもんっていうような、
はいはいはいはい
それでどうすんのっていうので、
うん、
じゃあもうやめっかっつって、
そこでやめちゃったんですか早っ、人気絶頂ですよしかもだってバンドブームで、まだバンドブームが終わってないですよね。
そうですね、
いよいよ時ですよね、だって、
うん、
もうそれこそ陽一さん周りを囲む環境はだってみんな当たり始めて、ジュンスカ当たった、
いやもう下火だったんじゃないかな、うちは
あ
でもマネージャー逃げちゃうし、
それはあれですか、持ち逃げですか？
うん
やっぱりな、本当ありますよねこの世界飛ぶのは、うん、すごい、ある日突然機材車ともにいなくなるとか、そういう人は結構多々いましたけどね、
うん、
うちはなんかあんまなかったですけど、
うん、いや本当はないんだよね普通は、
あ、でも音楽業界ってすごいなって今でも思うんですけど、しれっと自己破産したやつがしれっと戻ってきたりしますよね。
うん、
僕なんかほんと2つ目の事務所の社長とかそうですよ、しれっとなんかいますよ。
いやいや、いっぱいいるよ、
うん、
もう俺が知ってるだけでも 3,4 人いるわけで、うん、
はい、
はっきり言って出せないもん、名前、
うん、出せないですね、
関わった人がでかすぎて、
はい、はいはい、あと持ち逃げして迷惑かけて犯罪すれすれまで行ったけど、地方に飛んで地方で音楽プロデューサーとしてインチキなことやってる人とか、だからサムラゴーチなんて氷山の一角よ、うん、本当に
あれはでも俺、
まあ、あれはあれでまた違うんだけど、
可愛らしいと思うだっていいじゃん、何も悪いことしてないくない？
まあそうですね、
嘘ついただけでしょ、
嘘ついただけ、
うん、
まあ悪いことっていう意味ではそうですね、うん、だから逆にあれで新垣さんは脚光浴びて、あのね、今前衛の音楽家としては
すごい
すっごい人になってますから、
だから俺ずるいなって思うよ。
サムラ校長どうすんだと、
うん、いやあれ一緒じゃんって、うん、同じことをやってるわけだよ、うん、の一味なわけでしょあれ。
まあ一味、ね、まあね、
うん、悪の一角なんだよ。
まあそれ言っちゃうとねあれですけど、またあれが難しいとこですけどね、うん、でもじゃあそっからスカンクがあって、うん、そのスカンクの後にバンドを続けるってなった時はどうだったんですか、うん、そっから一回やめるんですか、本当にバンド音楽自体を。
あ、もうやめたやめた。
あ、そうか、そっから空白の期間がまたあるんですね、
うん、何年かあるんよね。2年ん1年かな2年かな、なんかライブはね1回か2回やったけど、
はい、
その自分の、
はい、
なんかメンバーちょっと集めてとか、
うんうんうん、
1回か2回やったけど、それからアナラーズやるまでっていうのは別にその、
はあ、もう長い長いではないけど、レギュラーバンドがないっていうか、
うんうん、3年か4年か3年だったかな、分かんないな。
でも陽一さんボーカルだったわけじゃないですか、
うん、
でそのフロントでずっと一線で歌ってた人が、うん、アナラズで京一さんのバックで入る時にギター弾き出すっていうのは、これどういうきっかけだったんですか、うんうん、
ギター弾かないって言われたから。
そんだけ陽一さんいつもそうっすよね、結構簡単に言うんですよね、いろいろあんだろうけどみたいな、うん、しかもギターってその時ってすっごい弾けてたんですか、うん、
いやいやいや、
もともとい
やだって未だに弾けないし、ちゃんと、
いやいやそんなことないですけど、
で あれも知らないよ、なスケール、スケールも全然知らない、
いやいやそれは大丈夫だと思いますけど、スケール分かんなくて、
ギター弾かないって言って、うん、じゃあ弾いてみようかなって、
うん、
難しいのは全部俺が弾くしって。
京一さんそこまでしてやっぱ陽一さんに弾かせたかったっていうか、メンバーにしたかったんでしょうね。
いや、あのギタリストじゃん結局、
はいはい、
だから大事なところはやっぱ自分が弾いた方がいいだろうし、
うんうん、
だからソロとかだったら弾けるわけだし、
はいはい、
要は曲中の自分が歌ってるところ の
バッキング、はい、
の中で、
うん、
まあちょっとしたものをやってもらいたいっていうぐらいで、
うん、
な、うん、最初はまあそんな大してあんま考えてなかったんじゃないの。
でもすっげーあれですよね、やっぱ練習しないと。
練習したよ。
ですよね、あの時人が変わったように陽一さんは練習したっていう話を聞きましたけど。
練習したよ。
ですよね、
うん、
でやっぱり京一さんあのすごい緻密ですからね、アレンジとかも、
うん、
やっぱ凝ってるし、
まあ個性なんだけど、
うん、
いっぱいねトラップ作ってるに落とし穴み
たいな、わかるわかる、
で、で曲の落とし穴みたいなのって大体パターン化してるんだけど、はいはい、そのパターンをねちょこちょこ変えてくるんよ、
おうおうおうおう、
だからねすごい疲れるんよね。だから逆に一回覚えるとね、
忘れないでしょ
うね、なかなか忘れない
ん
で、ね、
うん、
だからでそれ悪い面で言うと、一、うん、回トラップに引っかかれる、引っかかると全てのトラップに引っかかってしまう。
ずれちっちゃいますからね、その自分の中でのね。あれがでも俺やっぱり京一さんのなんていうんですかね、やっぱこう後ろでなんていうのかな、僕京一さんと陽一さんの関係もすごい好きなんですよ、
うん、
あの僕の本当にもう大先輩だし、お二人ともそうなんですけど、やっぱりその京一さんをきちっと後ろで支える陽一さんがいてみたいな、でまあプライベートの部分でもなんか京一さんと陽一さんの関係性すごい面白いしみたいな、なんかいいなこういうお付き合いってっていう感じがすごいあったんですけど、まあそれがありつつも、まあ京一さんのソロバンドみたいなのは今回まあやめて、うんうん、まあ、スタジオに専念するみたいなことになったんですけど、やっぱあれですか、こうちょっとスタジオをこう本気でやるぞみたいな、まあもともと本気なんですけど、
うん、
はい、
あのまあ正直に言うとその体調やね、
うん、
体調が悪いのと、
はい、
まあ足がちょっと悪くて、
はい、
あの俺自身はそのまあ暴れ回ってりゃいいやとかいうような
感覚、はい、
でライブやってたので、
はい、
それがうまくできなくなったので、
はいはい、
まあ技術があればよかったんだけど技術がないもんで、
いやいやいやいや、
無理かなっていうのはあったかな。
でもそうですね、なんか でもそこをちゃんと自分で決めて、うん、そのやっぱ辞めるっていうのも、うん、やっぱ大変だったと思うんですよね、その決断も、
うんうんうん、
でもやっぱそこは逆にそれを自分から言ったってことがめちゃめちゃかっこいいことだなと思って、
うん、はい、まあ難しいけどね、
うん、まあそうですよね、うん、でも、まあ、まあそれもありつつも、まあ、今はもうスタジオの、まあ、オーナーとして
そうですね、
はい、やるってことですけど、こうどうですか、これからこのじゃあ例えば陽一さん、このリックが今よりすげえ儲かって、うん、リック2号店作ります？
いやうんうんうん
すげえ儲かったとして、
すげえ儲かったらキャバクラ作る
全然違うとこ行っちゃいましたね発想が。
いやでもその飲食とか、まあ、実際興味もあるし、
うん、俺のも陽一さん飲食店いいと思うんですよね、
うん、いや、うん、作りたいのは前あったけどね、
うん、
ただ、うん、レコーディングスタジオみたいなのは作ってみたいっていうのはあるかな。
あいいっすね、
うん
うん、なんか陽一さん知れば知るほど俺豪快なイメージしかすげえなかったんですけど、すげえちゃんとしてますもんね、好きなことに機材の手入れとか細かいことも全部ちゃんとやるし、すごいなと思うし、あと掃除とかもちゃんとまめにするし、自分のスタジオだから当たり前ですけど、あと何て言うんですかね、その楽器のメンテナンスとかもねすごい詳しかったりとか。
楽器のメンテナンス自分の楽器はねあんまりやってないんだけど、
はい、
人の、
はい、
はなんか気になるよね、
あ
自分のよりも、
はいはいはい、
自分ではまあいいやって感じになるけど、
うんうん、
例えばすごい棒ギタリストでいるんだけど、
はい、
雑な人がいて、
はい、
もうって言って掃除するんだけどなんでこいつのも掃除しなきゃいけないんだとかも思ったりする。
でも性分なんでしょうね、やっぱやりたくなっちゃうっていうか、
いや すごい上手だから、
ああ、
うん、
じゃあもっと
そう、うん、
いい何がしますよと、
うん、
おなるほどなるほど、
自分のはあんま気にならないんですよね、
うん、下手だからね。
いやそんなことはないんですよそんなことはないんですよ、
まあ、うん、自分のはもう本当に、まあ、ビビビビとか言ってはまあ下手だしってい
やいやそんなことないですよ、うん、だからやっぱりギター弾いてる時の陽一さんかっこいいですけどね、佇まいとか、
うん、
僕は本当好きですけど、
まあでももうあれだね、
あと陽一さんがね、あ切れたっていう瞬間があるんですよ、俺が勝手に思ってるんですけど、ライブ見ててあ切れたっていうその時が好きです。今入ったって俺言えますよ、ライブ見ながら入ったっていうその瞬間がすごい好きです。いやずっと入ってんですけど、うん、その入ったのの上を行く時があって、それに入った時が入ったって分かるんですよ。そういう時見ててすっげえ楽しいです。
自分で覚えてるのが、
うん、
撮影もありのライブレコーディングだったのね、
うんうんうん、はいはい、
だそういうのって前もって知ってるやん、
はい、
ただやっぱちょっと丁寧に、
はい、なんとなくなってしまうと、はいはい、
歌でもそうやん、
はい、そうです、分かります、なんとなく気持ち
を丁寧にしようと思うんだけど、はい、途中でこのままじゃ面白くない
らしくないと、はいはい、
もういいっつって、ね、うん、いう時はあるよね。
ありますよね、うん、俺そういう時の陽一さんのなんていうんですかね、素晴らしい切れっぷりっていうんですかね、うん、俺ああいうの大好きですけどね。
でもみんなあるよね。
ありますあります、
うん、
はい、
もうそんなの気にしてたら
さ、うん、
音程気にしてとかね、
うんうん、
もうなんか
ある種そうですね、
そんなんがライブのレコーディングをしている意味がない、
う
ん、
そう醍醐味が減りますよね、うん、確かに本当に。だからやっぱりちょっとこのスタジオリックとかをその若いバンドに使ってもらって、やっぱ陽一さんとかの話とか、うん、やっぱ陽一さん話すげえ面白いんで、だついついなんか休憩時間も伸びるんですよ、陽一さんと喋ると
伸びる、ね、
伸びるだからやっぱそれもあるんで、そこの部分も含めてなんかやっぱ人と人の付き合いで音楽のこういうスタジオって面白くなると思うんで、
あそれは、
はい、
うちの売りだね。
そうですよね、うん、だからぜひともちょっとねスタジオリックの方、使っていただきたいなと思います。スタジオリックのね全ての問い合わせは03-6300-0303-0303-0303でございます。もう楽器のメンテナンスの相談だけでもいいですよね、逆にね。
嫌だよ、うん、それは
じゃあ個人練習入らせますから、そうだ、うん、 それでね、メンテナンスしてもらおうでも個人年賞か、それと安いんだもんな。まあぜひともね、スタジオリックの方も皆さんよろしくお願いしますということでございます。まあそんなわけでございまして、2週にわたってですねゲストをお迎えしました、スキップカーズ今安のポッドキャスト、ゲストは宮崎陽一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。